創世記の3章の最後のところですね、20節から24節までのところです。ここではアダムは女をエバと名付けた、彼女はすべて命あるものを母となったと書いてありますね。これも聖書では最初の、女の人ということで、女の人から当然子供が生まれるということでですね、命あるものを母となったと。で、ここでですね、一つこの意外なことは、この22節のことはですね、人は我々の一人のように、この我々の一人のようにっていうのは一体どういうことなのかっていうことはですね、これは以前から非常に不思議な言葉だというように、誰もが感じてきたところなんですね。どうして我々に、ここで神様が言われたのにですね、我々の一人って、どういうことなのかということになりますよね。これまだアダムとエヴァしか、ここには出てこないわけです。他におったら、これは我々ですけど、人は、神のように善悪を知るものとなったと。言うんであるわけど、我々の一人って言うと意味がわかりますよね、このままでは。それから、これはですね、すでに前に出てきておったんですね。一章の26です。一章の26を見たらですね。ここのところで、神は言われた。我々にかたどりと。我々に似せて、人を作ろうというふうに書いてあるところですね。で、ここで、最初にこういう言い方が出てくるわけです。で、この時などはですね、人も誰もおらないのになぜ我々と言ってるのかということが、非常に不思議な言葉としてですね、見なされてきた。この旧約聖書は非常にはっきりとした世界で唯一だったわけですね。この非常に古代においてはどこの民族も全部火の神や様々な風の神、星の神、土地の神、人間を神としたり、いろいろなものをですね、神らしても神とするっていうのはどこの国でもあったことなんですね。これは中国でもインドでもどこでもヨーロッパの古代、アフリカ、南アフリカもみんなそうですが、この、その中で無数にある人間集団の中で、唯一この、特にアブラハムによって召された自分の人たちが唯一の神がおるんだっていうことを示されたわけですね。だからそれは経験的に分かることじゃなくて、それをだから啓示と言ってるわけですね。それ、そのように厳しい一神教、唯一の神しかいないのに、なぜ我々なのかという。で、このことが、この旧約聖書は時々この不思議な記事があってですね、当時の人も一体どうしてなのか、よくわからなかった。わからないからこれを本来書いてですね、神様は言われた。神なる私にかたどって、私に似せて人を作ろうと。一番最初だから非常に大事なところですから、当時はそういうふうに、こんな我々もおかしいと。いうのに、あえてこのようにして、この説明に当たるようなことは、旧約聖書ではずっと出てこないわけです。旧約聖書を今でも1000何百ページもあっても、全然出てこないんですね。出てこないから、こういう後から読む人も、これはちょっと邪魔な言葉だとかですね、こんなんちょっと困るというふうなことが当然あったのに、これあえてですね、覗かれないで落ときた。そこに神様のご意志があったということを考えられるわけです。普通に考えたら、どうしても一神教と矛盾することだから、普通の人間的な文字だったら、これはもうのけてしまうわけですね。そういう都合の悪いところは、もう人間の場合は、勝手に排除してしまうということは、これはいくらでもあるわけですね。NHK の 番組はですね、そういう、もう戦争に関する問題で、特に前の突然辞めてしまった安倍とか、前のああいう集団の人たちね、前の内閣大型包囲人ばっかりで固めちゃったんですね、安倍内閣。教師を変えて、憲法を変えて、そういう仲間の一連の連中 NHK まで行ってですね、でこういうのもカットしようと、全然はっきりした証拠があるのにですね、それは多い人たちはそんなことはなかったとか言い張るということでですね、朝日新聞社の証拠のテープをついに出すことができなかったんですね。あったけれどもテープ録音しないでするという、もう一方でのこういう取り決めみたいなのがあったということで出せなかったんです。そういうことだったんですね。それに絶えず圧力をかけて変えようとする。でもこういうところ本当に不思議ですね。変わってないんです。で、旧約聖書もずっとこのことがなぜなのかということも回答になるようなことは本当に出てこないんだけど、まあ、これがだからキリストによって初めてこの問題がはっきりと分かったということですね。この時からですね、神と同じようなものがおられたと。我々の方だろうから神と全く違うものだったらこれはもうこのこと言えないわけですね。対等に置いてあるわけです、我々っていうのは。ですから、この表現を受けて、まあ、非常にはっきりと、まあ、掲示されたというのが、この、新約聖書のヨハネ福音書の表現だったわけですね。ヨハネ福音書の第一章に書いてあることが、ここのところの最終的なですね、回答のようになったんですね。究極的な説明だったわけです。ヨハネ福音書の第一章ですね、新約聖書の方です。でこの一章の一節、ヨハネ福音書のですね、163のこの一章の一節は今言ったこの問題を真正面から一番最初に書いたということなんですね。はじめに言葉ロゴスという名前でしたわけですね。これはイエスとなって人間に生まれる前のお方を、まあ、仮にロゴスと言葉だと。でこのロゴスなるキリストは神と共にあったと。共にあったこのロゴスなる神が神と共にあってですね、しかもそれは神と同質だった、神だったと。で、初めと神と共にあったと。2回もわざわざ繰り返してある。ね、神と共にあったと。で、一方で、ことは神であったとも言って。神であった、あるいは共にあったと。本来言葉ではうまくしっくり合わないようなことですね。神であるぞで共にあったと。違うようななんだけど、霊的なものだから、どんなに言葉で規定してもうまくいかないところがあるので、こういう二通り並べたということです。そして、万物は言葉によってなったと書いてある。でこのことをまあ受けているというのが分かるわけですね。我々に語る神とは別に同質の方がおられてですね、昔から。で、その我々と同じものに似せてという、神と神がですね、いわばこのその時からおった霊的なキリストにかたどってですね、神とキリストは同じだと。そして、人間も作るんだと。そういうふうに、この我々に似せてという非常に不可解な表現がですね、ずっとこの旧約聖書では、これはこういう意味なんだというふうな新たな啓示って不思議なほどなくてですね、この新約聖書でも最後に書かれたヨハネ福音書に非常にはっきりとですね、これをそのままここに、このまさにこれはキリストなんだと、そういうふうに、啓示がされたということがわかるんですね。だから神は神はですね、そのヨハネ福音書のこういうふうに書いたある人ですね、このヨハネの筆書くまでずっと言えばそこで、本当の刑事というか真理を言えば封じられておったというかですね。でそのことも受けて、今日のところもですね、もう一度我々の一人のようにっていうのが出てくるわけですね。こんな一言でもですね、新約聖書と照らし合わないと、これはなんで我々と神様の一人であるのみっていうのかと、神とキリストがずっと昔からおったというような意味合いがですね、この創世記の一番最初の時に出てきておるということなんです。でそしてもう一つここでですね、善悪を知ると、これはもう今までの何度も言ったことなんですけども、このエデンというところに作られた園 特別な場所ですね。その2はですね、あらゆる木が生えてたと。これはちょっと2章の9節ですね。二章の九節を見たら、主なる神は見てよく好ましく食べるに良いものを、あらゆる木が生えていたのに、特別にですね、中央に命の木と善悪の知識の木を二つだけ特別に書いたと。そして、あと命の木には触れてないわけですね。特にこの善悪の知識の木を、ね、食べたというんでですね、罪に落ちたというんですけど、これは、今まで繰り返していったことですけど、日本語の訳では、善悪っていうのは道徳的な意味しか使わないですね。この善っていうのは。嘘というと、これは善悪だと。嘘をつかない。これは善、良いの善人という。けども、この言語はですね、道徳的な善悪だけを意味する言葉とは全く違うわけですね。この善っていうのは、トーブ。悪はラーっていうヘブライ語ですけど、トーブもラーもですね、これはまあ何十種類もの訳語があるわけなんです。一般的にこの良いもの、幸いなもの、好ましいもの、これみんな頭部っていうことを表すんですよね。幸福とか、まあ、良いとか、美しいとか、心良いとか。ですから、善なんてしたらですね、もう非常に道徳的なことだけに限定されてしまう。道徳的な良し悪しと。英語であればですね、グッドという言葉はですね、味わいでも見た目でもですね、幸福だとか、いろんな意味でグッドは使えるわけです。で、それ、だからまだ英語の他の外国語の方が、まだしも、この幅広いニュアンスを表すわけですね。だから、悪っちも災いとかですね、有害なものとか、病気とか、闇、不吉なようなこと、何でもこのラーっていう言葉で表すわけです。ということで、良きものと悪しきもの全体相対な、これみんなあらゆるものということですね。あらゆるものを知る気ということであるわけです。もし道徳的な善悪だけだったら、この木から決して食べたらならない、食べると死んでしまうと、これ意味がなさなくなってですね、なぜかというと、この命令守ることが良いこと、これも善悪の知識の木なんですね。善悪の知識を一切分からんだったら、守っていいかどうかも分からんわけだから、そういう意味がおかしくなってしまいます。で、ここはですね、あらゆることを知る、いわば神抜きに知るという、他に知るということなんですね。どんどんどんどん知っていくだけだったらですね、これは最後は死に至るんだと。そういうことを言ってるんですね。その善悪知識って書かれたけど、さまざまなことを、だから今言った善ということは、あらゆる良いようなものみんな含む、悪ってあらゆる良くないものみんな含むから、特にあらゆることを知る、知るという気から決して食べてはいけない、食べたら死んでしまう、こんなにきつい言葉で言ったんですね。単に知るだけではですね、ずーっと言ったら必ず死ぬんだと、死ぬかもしれないとか、だんだん死ぬかもしれないよとか、必ずという強い言葉で訳されてあります。人間はですね、単に知るだけではですね、いろんな物事、これは最終的に死に至るという、まあ、これは現代の情報社会に真っ向から対立するようなことですね。現代の情報社会って知ることばっかりでですね、知るということも最大のようなことで、なってしまったんだけど、実際のところ単に知るからですね、例えば極端な話、原子力発電の秘密、そこからですね、原子核爆弾、原爆や水爆を作る、そういう知識がですね、今一番世界を危機に、今のパキスタン問題で、どうしてそういう遥か彼方の前の首相が暗殺された、どう世界的な問題になるかというと、そのパキスタンに動乱を起こってですね、いや、テレリストがですね、政権を握ったりなんかしたら、それは過去の問題、過去をですね、戦争場合によって引き起こしかねないという問題なんですね。そういうことはですね、単に知るということと突き詰めていった結果、過去の問題を知って原爆や水爆を作った。それで各国の人がですね、その情報を盗んで、大金を出して買い取ったりで知っていったと。そういうこの一番高度に発達したですね、原子力関係の知識っていうものが、確かにそれをそのまま放出したら、もうみんな死んで、文字通り死んでしまうということですね。そういうこともわかりますね。で、単に知るだけでは人間というのはですね、 例えば人間にどんな悪いことがあるかとかですね、そんなことばっかり知ったらですね、俺もだんだんだんだん人間の心の中もおかしくなるわけです。良いことでもはるかに悪いことをいろんなことやってると。このところはこの人はこんな影でも心のこんな悪いこと、この人もこんな悪いことです。事実は良いことは本当に完全に良いことと、ほとんど人間は考えたら行ってしてない。考えることはみんな罪だと。こんなことを知ってしたら一体どうなのかと。もうだんだんだんだんそういうふうに心の中が悪くなってしまうわけです。それに単に知るだけではですね、人間というのはですね、ずっとだんだんだんだん不思議なことに死んでしまうんだという。そういうようにですね、言われているので、で、それともう一つ命の起点があったんです。それぐらいですね、この聖書は古い時代から単に知るということとですね、命ということを全く別物のとして、最初から置いてあった。とても不思議なことなんですね。現代の教育ってみんな知ることばっかりしか教えてないと思いますね。これはもう誰も方だと思います。私自身も見たいと思いますね。もうまっぱり知ること、数学の問題を解くっていう高度の難しい数学なんですね。そのためにどれだけ時間をみんな費やしてるかっていう、いわゆる有名大学の理科系や行こうと思ったら、よっぽど数学でもですね、いろんなこの困難な問題を解き方を知らないといけない。でね、そんなことばっかりして一体何にもならなかったということになりますけども、まあそういうこととですね、現在の、子供たちの心もですね、本当にだんだんと純粋さも失っていくということがありますよね。で、知るということだけをしよったらですね、大事なものが死んでいくというところがあるんですね。そこで命の木を横にあったはずなんだけど、ここでこの不思議なのはです、そんな命の木を食べなさいと一言も言われてないんですね。で、周りにも食べて良い木がいっぱいあったわけです。あらゆる木があった。なんでこの命の木だけ何も触れてないのかと。で、ここで今日の三章のところですね、命の木を取って食べなさいと言うかと思ったら、命の木から取って食べて永遠に生きるものとなる恐れがあるとか言ってですね、恐れがあるって言ったらなんか悪いことのように感じますよね。とても不思議なんですけど、でその後ですね、この命の木っていうのは全然旧約聖書でも出てこないわけなんです。で、さっき、触れたこの私たち我々とかいうことも非常に不可解なことで、旧約聖書に全然出てこない。神が唯一であるはずなのに私たちとか言って、これこう命の木ってすごい大事そうに見えるのに、あと全然旧約聖書のこんな場合というのに出てこないっていうこともとても不思議なんですね。この創世記のここのあたりで、この今言った二つの不思議、全然出てこないのに、まあ、これは、このこと自体も不思議なことなんですね。大事なことであるはずだのに。そして、その、不思議なというかわからないのは、ここでですね、命の木から食べさせないということで、エデンの園から追い出してですね、そうして、命に木に至る道を守るために、そこ入ってこないようにさせるために、わざわざその東の方にケルビンときらめく剣の方炎というような特殊なものを置いた。でケルビンっていうのは、まあ、いわば人の形をした羽を生えた天使みたいな人の形をしたもので、いわば神の権威とかそういうものを代表させるような地上ですね、目に見える形で表すようなものなんです。だからそういう神的な神のごときですね、そういう権威を持った存在ということだから、旧約聖書ではあらゆる偶像を作ってはいけないということなのに、ケルビンだけはですね、その像を作ってしたわけですね。罪をあがなう神の箱の食材書っていうの、あの神の箱の蓋の部分なんですけど、そこのところ向かい合うようにこのケルビンが置かれたわけです。そんな像はもう一切作るなということだったけど、これだけは例外。そういうことですね。このように、そういう神の力、権威を持ったようなものと、剣の炎、剣でもこれだけでも危ないですね。炎って言ったら焼くんだから、これも非常に危ないもの。こういうものをわざわざ置いてですね、厳重にこの命の危機に至る道を入らないようにと。もう絶対に入らないと、入らせないと。 まあ、そういう、なぜこのように命の木に入らせないようにしたのだろうかと。ということなんですね。で、一方では、この普通の命を持ってたっていうのは分かりましたね。この後みんな人間生きと、ついて生きては死に生きては死ぬんだけど。だから、ここで言う命っていうのはさっきの神の言葉にあったように、永遠に生きる命の木。これはですね、ここには食べさせないと。で、二次説に言う、女は命の源であったというけどもですね、それは永遠の命の源ではなくて、女から生まれたものみんな死んでいくということなんですね。だから、この命の木に至る道を守るために耐え出さないと。どうしてなんだろうかと。で、これにはですね、こういうふうに神ご自身が入ることをですね、公園ではなんでも入園禁止っていうのがありますけど、入園絶対禁止ということで、まあ、厳重にこれをですね、この入園禁止をする門番を置いたような形になったんです。そして、結局だからですね、このずっと長い間、この永遠の命とかそういうことはみんなわからない状態で来た。全世界のありとあらゆる哲学者も、天才もですね、このことに関して本当にみんなシャットアウトされてできなくなった。で、それがですね、不思議なことに、やっと、この、扉が開かれるということが起こるというのが、まあ、新約聖書のキリストによってだというわけです。だから、今の人たちもですね、このことは、いわば目に見えないケルビーときらめく剣の炎があってですね、命の木の全然考えも及ばない。もう死んだ終わりだと。考えも入っていけない。信じることもできない。今もその状態がですね、命の木の実を食べることができない状態で、ずっと続いているわけですね。で、ここのところを受けて、これまたですね、ヨハネの福音書がはっきりとですね、このことを、まあ、告げたということなんですね。ヨハネの福音書が霊的なっていうのは、そういうふうにですね、この旧約聖書ははるかに飛び越えた方、一番明瞭な形で、まあ、言っているということが、まあ、言えるわけですね。で、この、命っていうのをですね、ヨハネ福音書では特に書いていますよね。8章のところにもそのことが出てくるわけです。非常によく知られた8章の12節というところですね。で、この私、ま、世の光であるとともに私に従う者は闇の中を歩かないで命の光を持つ。イエスは光だけど、その光はですね、命だと。こういうはっきりとですね、イエスご自身が光であり命であるということが言われておるところで、で、ヨハネではこのことがよく出てくるわけですよね。11を見ても書いてありますからね。11の25節。ヨハネの11の25節のところですね。このところにも、私が復活そのものであり、命そのものであると。 単に命に行く道を教えるってんじゃなくて、キリストなんか命そのものだから、キリストを信じ結びついたら私たちも命そのものが与えられるということは当然出てくるわけですね。それからあと一箇所だけですね、一番よく聖句とかに引用されるのが14章ですね。14章の6節にあることです。ヨハネの14章6節っていうのが非常によく言われる言葉ですね。私そのものが道であり真理であり命だと。この道も真理も命も全人類はですね、人間と動物を超える、違うのはまあこういう点を求めるところが人間と動物の全く違うところですよね。何が本当の道なんだろうかと、どのようにして生きるべきなんだろうかと、そういう道、生きる道と、何が本当のことなんだと、永遠の死、変わらない時代体制や状況が変わっても変わらない永遠の真理なんだろうかと、体が死んでも残る本当の命なんだろうかという、この道と真理と命というものはもうずっと永遠の課題ですから、ここにはっきりとイエスは私こそは命であると、まあ、こういうふうに言われてですね、初めてこの命の木に至る道、命そのものっていうのがはっきりとイエス・キリストがそうだということになったわけですね。で、この神様がですね、この創世記の時でケルビンときらめく剣の方にて絶対入園禁止という形でしていったのを、だから人間誰も入れなかったけど、そこに入る道を神自ら、神の同じ性質と思ったキリストをそこに地上に送って、そうして非常に苦しみを十字架上、あるいはそれ以前もそうですが与えてですね、そして、人間の罪をみんな背負ってあの世にすごい苦しみで死んでくださったと。それによって初めてこのですね、神様が入らせないっていうケルミとキラメキ剣の方でマウントと、そこを越えて入ることができるようになったということなんですね。だから非常に険しい、無限に神様を降臨したんだから無限に高い壁があったわけですよね。それを、キリストはそういうふうに壁を乗り越えて行けるようにされたということで、そういうことでですね、このキリストのこと、そんなものはいらないとかいう人はどうしてもやっぱりの壁からこちらは向こうは入れないというところが確かにあるわけですね。だからこのキリストはですね、この本来命の木のものをですね、食べられないように人間になってしまってた、なってつい死んでいく、死んだ後のこともですね、人間的な想像とかそんなばっかりで、こちらの側でさまよって、このぐらい日本はですね、宗教的なこの非常に大きいわけですね。本当の神様わからないから、だから昨日言った習慣の関係のある人の、その人たちの信仰まで持ってない人ですけど、この頃テレビでなんか TBS 系で、占いようなものをして、占いら悪いことを起こるなと、先祖のことは霊がたたってるとかどの子のとか、なんかそういうのがもうすごくやって、TBS はどうも堕落してるっていうところは前からあって、イギリスで前に TBS が買収されるかどうのこの問題があった時にですね、イギリスで若者たちと討論があって、 TBS こちらから持っていった番組でイギリスの学生でもびっくりしてしまったと。こんなひどいことをですね、日本でやってるのかということで、呆れられたという話がありますが、そういう一番短所を作ってなんかひどいことをやりだした TBS ですと、そういうところがあるみたいですね。私は見てないと直接言えないですけども、そういうふうにですね、占いとかどうのこうのとかたたってるとか、そういうふうなわけのわからんことを言ってですね、そんなのテレビでもてはやされるって、随分霊的にはひどい状態だと思いますが、それをみんなですね、本当の命を知らない、命の気にされる道わからないで、兵のこちら側で右往左往している状態が、そういうふうに日本の茶の間の中でもですね、どうぞと入り込んでいるということなんですね。だから、そしてこのことをですね、岩根福祉一番はっきりと言ったんですが、言葉としてはですね、命の気というのは最後の書物に言えば、創世記のこれ謎の家にさっと出てきて、あとずっと通訳して全体で沈黙して、岩根の福祉ちょっと、光るように、 出てきて、で最後にこの黙示録のところで出てくるんですね。黙示録の2章というところでですね、それとですね、その最後の方とですね、この目標の一番最後にも出てくるわけですね。今見たのは2章の7節です、目標の。2章の7節にこの表現が、ずっと聖書全体長い沈黙を破ってですね、命の木っていうのがやっとここで出てくるという形になってるんですね。2章7節、勝利を得る者には神の楽園、このエデンのその命の木の実を食べさせようって、こんなところでやっと出てくるわけです。そういうふうに聖書の中でもですね、この命の木の実をどうしたら食べられるのか、どれになったんだろうかっていうことは、このヨハネ福音書とこの黙示録になるまでですね、こういうことは非常にはっきりした証言としては出てこなかったぐらいなんですね。いかにこの問題がだから大きな問題、難問だったかという、大きな壁だったかということで、今もだから大半の人たちがやはりこの壁を乗り越えられない、イエス・キリストを受け入れないからとなるわけですね、当然。で、この目視録もさっき言いました、一番最後にもう一度、出てくるわけです。22章ですね、22章の2節、ね、最後のこの象徴的な霊的な世界、命の水の川、ここも、命の水の冊子の名前取った箇所の一つなんですね。最後に命の水の川を私にした川は中央流れ、その両側に命の木があって実を結ぶ。それからまだあるんですね、最後のページ。14節ですね。命に木に対する権利を与えられ、身を粉に張るように洗い清める者は幸いだと。命に木に対する権利を与える、要するに命の木がです、身を食べることができるというわけですね。もう一遍19節に、 この予言の言葉は何かを取り去ろうとかいうものがあったら、神はこの書物に書いてある命の木と聖なる脈からそのものを受ける分も取り除かれるとかいうんですね。この22章に3回も命の木っていうのが出てきてるということです。そういう意味ではその命の木っていうのが長い枝ずっと触れられていなかった、ここにですね最終的な啓示が与えられたということですね。まあ、そういうふうに、まあ、聖書全体の構成から見てもこの命の木全く触れられていない、非常に不思議なことだったんですね。それがこういうふうに、キリストによって道が開かれたと、特にヨハネ福音書とこの黙食の最後で出てくるということなんですね。私たちもクリスト者っていうのはそういうふうにですね、全人類にいわば閉ざされたところにですね、命の木の実を食べれるように特別に、ね、招かれたものなんですよね。そういうことが思うと非常にこれは特別な重要なことを恵みに与えられたことなんですけども、それでも不思議なことに与えられたはずの人が何かこの油断しているとかどういうことかよくわからないですけども、また外に出てしまって命の木が食べられなくなると思うんですね。そういうふうに油断したり罪を悔い改めなかったり日々のことで祈りを全くしなくなったり、何かそういうことが起こっていくとですね、せっかく食べていたはずの命の実の世界からまたですね外に出てしまうということは確かにあり得ることなんですよね。この地上で生きている限りは私たちは絶えず祈れということを言われたようにですね、絶えず祈れ、絶えず与えられていることを意識して喜べと、絶えず感謝しようということはいろんな意味で言われていますが、特にこの長い間閉ざされていた命の木の道へ入れていただいて、その身を絶えさせてもらうから、いつもそのことで絶えず感謝し喜ぶ、そのことだけ思ってますね。そういうことと、まあ、結びついていくということなんですね。そういうことで今日は2007年というですね、もう二度とこれ誰にとっても永久に戻ってこない年の最後であるので、この聖書に最後に書いてあるですね、この命の木ということを特にそれと関連づけて意識をしたいということを思って、まあ、今日